舞鶴
赤レンガラジオ。
さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークで行われます週末のイベント情報を中心に、舞鶴の隠れた魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。この番組は土曜日と日曜日に放送しております。皆様が聞いてすぐ行ってみようと思える週末情報をどしどしお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
藤本香織です。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さて、もうあっという間に来週に迫ってまいりました。もうこの赤レンガラジオで紹介しないわけにはいかないイベントがね、
はい、
年に1回舞鶴恒例のこのイベントが、来週に迫ってまいりました、赤レンガフェスタ in 舞鶴2016、今日はこの話題を中心にお届けしていきたいと思います。今回はね、
はい、
副タイトルに赤レンガ100年の鼓動というタイトルがついています。まあね、去年ですね、この日本遺産にね、舞鶴も、軍港三市が選ばれましたので、まあ、軍港のこの、100年の鼓動を感じながら、
うん、
赤レンガフェスタ今年も盛り上がるんじゃないかと思っておりますが、
本当です ね、 ね、うん、
あの赤レンガフェスタって、まあ、実は非常にもう歴史の古いイベントになってきたんですよね。
どのぐらいから？
はい、最初に第1回が開催されたのが、1993年、もう13年前になるんですね。ですからまだ赤レンガパークっていうものがない時なんですね。
本当ですね。
そうなんです。でこの赤レンガの建物の、まあ、歴史というか、まあ、簡単に見ていきますと、今赤レンガ1号棟と呼ばれてます赤レンガ博物館、これがオープンしたのが、ちょうどこの1993年、その時に赤レンガフェスタが始まって、もう今年14回目を迎えるという、まあ、舞鶴のこう秋恒例のイベントになってるんですね。
14回目
です。
あ、そうなんですね。
で今年も10月22日土曜日、23日日曜日の2日間、ね、開催されるんですけれども、
はい、
さあ、その中でどんなイベントがあるのかね、ちょっと順番に見ていきたいと思うんですけれども、まずはその、まあ、申し上げました13年前の初回から開催されているイベントがあります、アート&クラフトフェアですね、こちら全国各地、京阪神や北海道からもですね、クラフトマンが舞鶴に集結するという。
すごい、北海道からも。
そうなんですね。
あ、そうだ、私も何年か前に好きな作家さんがいたんです、
あ、そうなんですか、
うん、メモクリップかなんかやったんですけど、すごくね可愛い、いやもう一回お会いしたいなと思ってたので、来られるかしら。
そうですね、来られたらいいですね、見て言いますと、まず、まあ、いろんなジャンルがね、陶磁器であるとか、陶磁器ね、私も我が家でもね、もう食卓にもういつも並ぶお皿を、もう愛用してる作家さんがいまして、毎年ちょっとずつこう買って増えていくっていうような感じで楽しみにしてるんですけれどもね、京丹波町ね、陶房ドンという、あのお酒を飲むの飲むっていう字でドンっていうのもそうなんですけど、こちらもねもう毎年参加されてまして、
へ
ー、愛用しております。
楽しみにされてる方多いでしょうね。
そうですね、多分ね、出店者の方もね結構楽しみにしてるっていう話も聞いたことがあって、もう毎年このね赤レンガフェスタに向けて、作品を作ってくるっていう方もいらっしゃるようで、ね、そういう場所がこうね舞鶴になってるっていうのは嬉しいことですよね。
嬉しいことですね。
あとは木工作品ですね、木の作品であるとか竹の作品、金属、ガラス、染色、布。
あ、楽しそう、ね、染色とか。これはワークショップもあるということですよね。
これもね数年前からはこの、ね、販売だけではなくって、実際に作って楽しめるという、お店も 何点かね出ていまして、
しかもすごくお安いお値段で、
そうですね、例えば電動ろくろでお皿やお茶碗などが800円、大物でも1000円で作れるとかね、楽しそうですね。
一日楽しめそうですね、家族で。
そうですね、
うん、
木工製品では連発式ゴム銃、動きの面白いからくりのおもちゃ、面白そうですね。多分子供さんなんかね、喜ばれるそうですよね。
あと岡山県とか奈良県とかね、いろんなところから本当来られてるんだなっていうのが。
そうですね、
すごい、
なるほど、たくさん本当にね、何店出るのかな、20店舗近くはね出店をされるようなんですけれどもね。
私ステンドガラスのこれ作りたい、フォトスタンド、昔、何年前だったかな、作ったことがあるんですよ。なんていうんですか、あれ教会によくある、ステンドグラ ステンドグラス、
そうですね。
そう、あれをね作ったことがあって、イルカの形と、もう一つはクリスマスのベルの形を子どもたちが作って、いや、すごく面白かったです、見てて。
飾っても本当に美しいですよね。
綺麗ですよ。今も部屋に飾ってあると思いますね。
またね、自分が作ったものだと余計にね愛着が湧きますしね。
あとこれ気になる、チョークアートで、かぼちゃやハロウィンのウェルカムボード。ちょうど旬ですよね。
そうですね、10月末ね、ハロウィンですからね。こういうのも作って飾るっていうのもね、
いいです ね、
思い出作りにもなりますしね。
ものづくりって自分一人でやろうと思うと難しいですけど、こうやって教えてもらったり材料提供してもらえると、すごくこうすぐできる、敷居が低くできるというか。
そうですね、
ありがたい機会ですね。
売られているものを見る、買うだけではなくって、こうやって楽しめる、作って楽しめる、ワークショップがたくさん開催されているということでね、
ここで目覚める人もいるかもしれないですよね。
私もやってみよう、来年は出店しようなんていう方もね、出てくるかもしれないですね。
地元でちょっとやってみようとかね、いいかも。
さあ、そしてアートクラフト、アート&クラフトフェア、そしてワークショップが開催されますが、こちらはね、展示販売は5号棟、ワークショップは4号棟、1階で開催ということです。さあ、そして、ジャズステージ赤レンガ100年のこと、こちらはね、先週の放送で
たっぷりと
ご紹介しましたね。森川夏樹さんのプレミアムライブがなんと無料で楽しめるということですのでね、こちらは2号棟、森川夏樹さんが来られるのは22日の土曜日です、
でしたね、
はい。さあ、そしてジャズとは打って変わってヒップホップ、これも多分去年も、行われてたと思うんですけれども、今回は東体育館前にステージということは、今回屋外みたいですね。
あ、いいですね、盛り上がりそう、
関西を中心に活躍されているヒップホップのダンスチーム、シンガー、ラッパー、DJ などによるパフォーマンスが繰り広げられるということなんですね。
ダブルダッチの体験会もあるんですね。
結構さっきのね、ワークショップもそうですけれども、来場された方が実際に参加して楽しめるっていう企画がいろいろとあるようですのでね。
ワクワクですね。
そうですね、
いっぱい動いたらお腹空きますしね。
そう、そしてお腹が空いたら次はグルメブースが待っております。こちらも東体育館前で、今回は文明開化のグルメブース、牛肉食わぬは開けぬやつなりということで、これ明治時代にね、こういう名言があったそうなんですね。明治時代に大衆の間に広がった食文化、牛肉、牛乳、カレー、アンパン、チョコレートなど、なんかちょっとなんていうか、明治のロマンを感じられるような雰囲気がしますね。
本当ですね。
おそらく当然舞鶴といえば肉じゃがも、
いや、
ね、出てくるんでしょうし。
本当ですね。
さあ、どんなものが食べられるのかね、楽しみですね。さあ、そして、チョークアート、先ほどねワークショップで体験できるというのも、あったわけですが、チョークアートパフォーマンス、こちらが、2号棟3号棟の間で、これ先日のね、大型連休中にも少し行われていたと思うんですけれども、 今回もプロのアーティストによる、ものが、国三島、こちらがまあカレンガフェスタのカレンガパークの駐車場に近い方になるかと思うんですが、
はい、
こちらの方とあとは大学生によるストリートアートは2号棟3号棟の間で行われるということですのでね、これもね本当私も先日見たんですけれども、はい、あのチョークで描かれたとは思えないこうすごく精巧なね絵が描かれてて、でもあれってやがて消さなきゃいけない道路に書いてあるからね、もうもったいないなと思いながら見ていました。
なんかぬくもりがありますよね。
そうですね、うん、ちょっとチョークっていうとなんか学校とかねそういうイメージもあったりとかしてね懐かしい感じもしますね。
うん、
さて、後半も引き続きですね赤レンガフェスタイン舞鶴2016についてお話をしていきたいと思います。ね、本当に魅力的なイベントが盛りだくさんという感じなんですけれども、
はい、
次にご紹介するのは舞鶴スクール&ワーク君の未来を見つけようというコーナーなんですね。
はい、
はい、場所は4号棟2階と2号棟の前。舞鶴には結構ね特色のある学校がねいろいろとあるんですよね。まずは技術を学べる舞鶴高専工業高等専門学校ですね。
はい、
こちらもねいろいろこの舞鶴の中でも例えばね冬になると東舞鶴とか西舞鶴の駅前のイルミネーション、最近毎年舞鶴高専の皆さんがね
へ
されてて、
そうだったんですね、あれって
毎年ね工夫をされて頑張っていらっしゃいますね。
うーん、
あとは、看護師になるという方には、日成高校看護学科や舞鶴医療センター附属看護の実習ですね、こういったところの実習の披露なども行われるということなんですね。
なんかね、まあ、ただ楽しむだけじゃなくて、本当に未来を見つけるというか、
そうですね、
うん、
まあね、家族連れでお越しいただいたら、ね、子供さんが例えばあ私こんなのやってみたいとかね、
うん、
いうのでこう夢がひょっとしたら見つかるかもしれないですよね。
やっぱりね夢とか目標ってすごく大事だと思うんですよね。
うん、そうですね、
うん、その中学生とか小学生高校生なんかにしても、その夢があると今やってること今大変なこともすごくこう頑張れる活力になるので、そういう意味ではね舞鶴はそういう夢を見つけやすいというか、道筋がつけやすい特色ある学校がありますもん ね、
はい、でさらにもうその夢をこう現実にしていくというかその、学校の紹介に加えて そこで習得した技術がね生きる、
はい、
働く場所も、このコーナーで紹介されているということですのでね。
うん、高橋さん夢はありました？
やっぱりねこういう喋る仕事に就きたいなというのは漠然とずっと思っていましたので、
今
年になってこうようやく夢が叶い始めたと思っています。
ね、しんどい時も頑張れますよね。
そうですね、
うん、
さあそして
そして、
はい、映画ロケ展ということでね、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、この赤レンガパークも最近本当にいろんなテレビドラマであるとか映画のロケに使われています。
うん、
例えば最近で言いますと映画日本の一番長い日にも使われていましたが、今回この、赤レンガパークで行われた映画のロケの様子を紹介するパネルであるとか、とロケセットですね、こういったものをまた公開する場所がですね、
はい、
普段は公開していないロケにも使われた赤レンガ倉庫、国所有の3棟ということで、
はい、
こちらが、まあ、赤レンガパークの、一番大きな駐車場があるんですが、こちらからこう赤レンガパークへ向かって歩いてくる途中に、
はい、
普段入れない建物が、3棟、はい、あるんですが、今回この2日間、
はい、
この中に入れるということでね、私は入ったことがないんですけども、
はい、
ちょうど先日その日本の一番長い日テレビでも放送されていまして、
あそこだ
と思いながらこう見ていたんですけれども、
はい、どうでした中、
本当にねこう現代とは思えないと言いますかね。
うん、
今ね赤レンガ何号棟1号棟から5号棟までありますけれども、まあ、ある程度ねこう使いやすいように改修をされているんですけれども、この国三島まだ今公開されていないこの3つの建物は、 おそらくまだほとんど当時のままの状態をとどめていると思いますので、うん、
はい、
よりこう倉庫の本来の姿というかね、
うん、
のが楽しんで、まあ、だからこそこうやってドラマや映画にもね、特に歴史ものの映画などにはよく、ね、使われるんだと思いますけれどもね。
タイムスリップできるような感じなんでしょうね、その空間が。
そうですね、
へー、楽しみ。
またその1号棟から5号棟みたいなおしゃれな空間とはちょっと違った、
うん、
こうレンガの建物本来のこう歴史感であるとか、
はい、
そういったものが感じられるのではないかと思います。
うん、
それからさらに、これもあの赤レンガ排水池特別展覧会、旧北水排水池で、パラビリオの森ということで、これも普段入れないところなんですけれども、
うんうんうん、
これも私去年ね、去年もこの時期公開されていまして入ったんです、はい、FM 舞鶴の、うん、あの Facebook ページご覧いただいたら、
あ
の動画でちょっと公開されているんですけれども、
へ、
あの本当にここもね独特の雰囲気のある空間なんですよ。もう言葉ではなかなか言い表せないんですが、あのレンガで作られた排水池、ちょっと高い山の上にあって、うん、であの昔その軍艦に水を供給するために、要は高いところからずっとこう下ろしていくために高いところにその貯水池が作られてたんですね。それが今は、まあ、水は抜かれた状態で、
うん、
でそのいっぱいこう壁が並んだ、
うんうん、
なんとも言えない雰囲気で、さらに音の響きというのもなかなか面白くって、あの声を出してみるとなかなか、あのその広さとはまた以上のこう響きというんですかね、うん、
へ、
楽しめるという面白い空間ですので、
すごい独特ですね、なんか聞いてると。そうですね、
うん、ぜひこちらはねもう今しかこの時期しか入れませんので、
はい。
そして、先ほどねグルメの話もありましたが、まあ、軽食としてはね、うん、カフェエリアもありますので、
うん、
まあ、こちらでは、軽いお茶とかお菓子も楽しんでいただけますし、
うん、
ま、それをねちょっと召し上がりながら、実は私たちFM舞鶴の放送もお聞きいただけるんです、
はい、
そのカフェエリアがあります5号棟東側の芝生広場、
うん、
これ去年もねこの場所でで
したね、
去年ね、はい、あのちょっと風が強くて去年は大変だったんですでも今年もどうかな、結構海がね近いところなので割と風が強くなりやすいので、風対策をしていかないといけないとは思うんですけれども、
はい、
公開生放送、
うん、
サテライトスタジオから行う予定にしております。
はい、
パーソナリティ誰が来るのか、
はい、
どうぞお楽しみにしていただきたいと思います
、ね、
はい。それからキッチンカーコレクションということで、これも同じ芝生広場ですね。
集まるんですねキッチンカーが、
あ、ごめんなさい、今回公開生放送は5号棟東側の芝生広場ですので、
あ、そっかそっか、
海側ではないんですね、
じゃない方です ね
今年は。
そっかそっか、
ちょっと風がマシかなそしたら
よかったよかった、
でキッチンカーコレクションがその海側の芝生広場ということで、キッチンカーですので、ね、いろんなこうグルメの楽しめる車が集まってくると。
見た目にもね楽しめそうですよね、おしゃれですもんキッチンカー。
そうですね、さあそれから、赤レンガのまあ1号棟でもあります赤レンガ博物館では、日本遺産ウィークに合わせた企画展も開催されたりとか、
うん、
石窯ピザ、結構グルメもねいろんなスポットで楽しめますよね。
そうですね、いろんなジャンルが楽しめますね、
う
ん、
さらに2日間は博物館の入館も無料ということですので、
やった
で、同じく赤レンガ博物館では、東大記念日の企画展も第8管区海上保安部によって開催されると、
はい、
いうことです。
いや盛りだくさんです ね。
さあということで、この時間は舞鶴赤レンガラジオ、京都交通の提供で海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお送りしています。赤レンガフェスタイン舞鶴、もう本当に、魅力的なイベントが盛りだくさんで、あっという間に時間が過ぎてしまっておりますけれども、今回ですねこの赤レンガフェスタと同時開催ということで、先ほども申し上げました、去年ですねこの舞鶴と横須賀呉佐世保、まあ、軍港4市が日本遺産に認定されたということを記念しまして、日本遺産ウィークというのが開催されます。で、こちらの方はですね、ですね日本遺産 普段公開されていない施設が公開されるということで、まあ、先ほど申し上げた部分と少し重なるところもあるんですけれども、
はい、
申し上げました、北水浄水場の排水池施設、
うーん、
通常は外観のみ見ることができるんですが、今回は中も見学できます。迫力あるレンガ造りの導水壁という壁がですね、交互に並ぶといっても多分ね、イメージ湧かないと思います。
うん、
もうぜひ見てください。こちらは
本当ですね、
本当にこちらもこの場所もですね、先ほど申し上げました日本の一番長い日のロケ地に、使われていました。なるほど、そういうふうに使われるのかと感心しながら見てたんですけれども、
見てみたくなりますね。
この排水池はこの赤レンガフェスタ開催の22日23日に加えまして、
うん、
翌週29日土曜日30日日曜日の、合計4日間、公開されるということです。
うん、
さらに、毎月第1日曜日に一般公開されています東郷亭、こちらも同じく22、23、29、30と4日間、うん、これもね、なんかすごく立派な、建築、和洋折衷様式で、ね、肉じゃがを舞鶴に持ってきたという東郷平八郎が2年間過ごしたお家が展示されるということなんですね。
うん、見てみたいな。
ということでね、この10月22、23日、この赤レンガパーク周辺本当にイベント盛りだくさんなんですが、
うん、
各会場ね、少しその赤レンガパーク自体は歩いて回れるんですが、
はい、
北水の排水池であるとか、うん、あるいは東郷亭少し離れて、まあ、いますので、
うん、
無料のシャトルバスもこの2日間22、23日は運行されていますので、こちらをご利用いただいてより楽しく盛りだくさんのこのイベントを楽しんでいただきたいと、
はい、
ます、
うん、
さあということで、あっという間にもう
本当です ね、早かったね。
赤レンガフェスタはもう本当にこのね、赤レンガパークを代表する、まあ、舞鶴を代表するイベントですから、
はい、
今日はもうこのイベント一色でお送りしてまいりました。もうぜひぜひ、来週2日間舞鶴にお越しいただきたいと思います。
はい、お待ちしてます。
お待ちしております。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市、 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしてまいりました。番組の進行は高橋啓太と
藤本香織でした。
提供は京都交通でお送りいたしました。それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。